秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
私たちは今第一コリントの7章を見ているところですね。第一コリントの7章、この7章の中で本当に私たちの生活においてものすごく私たちの人生の中に定期的に当てはめることができる大切なことが見ることができましたね。7章の初めでは結婚と独身の生活のこの2つの生活をどのように生きるべきかについて見ることができましたね。最初には結婚、夫と妻が2人ともイエス様を信じてクリスチャンの生活を歩んでいる中でのこの結婚という素晴らしい生活、この関係をどのように主の栄光のために生きるべきか、互いに一生懸命愛し合う、そのようなことですね。完全にお互いに没頭するでいいのかな、没頭没頭でいいのかな、全然違う、 OK やめようチャレンジして失敗まあ一生懸命お互いに愛し合うことのことをね指し示していますのね。そして独身生活の中でね、コリントの教会は結婚する方が神様に使いやすいことになるのか、それとも独身として神様に使うことができるのかという疑問があったのですね。ある人は結婚した方が主に喜ばせる人生を生きる、いやいやいや、独身の方が霊的に成長しやすいのではないでしょうかということを考えて、パウロはどっちでも主に使えることができる、独身の場合は自由がある、神様に使える自由があって、もちろん結婚したければ結婚できますが、自分の自由、独身としての自由で完全に主に使えることの中で喜びと満足をイエス様のうちに見出すことができるのですね。これは私たちにも大切なことを教えるのです。誰であっても、どの状況の中でも、何をしていても主にあって満足を得ることができ、主にあって喜びを得ることができるのです。そして主にあって主の栄光を自分の人生で期すことができる、指し示すことができることが見えます。今日の箇所では結婚と独身だけではなく、他の人生の中でこの真理が私たちの生活でどのように生かすことができるのかというのも見ていきたいと思います。つまり私たちは誰であろうと、どこにいろうとしても、どの状況の中にいても、イエス様の素晴らしい救いによって私たちは自分の人生の中で喜びと平和を見つけることもできますし、クリスチャンとして神様の栄光を示すことができり、生きる意味と目的を与えられていることが分かりますね。なので今日一緒に見ていきたいと思います。第一コリントの7章、今日は17節から24節をフォーカスしていきたいと思います。17節にこのように書いてあります。ただそれぞれ主からいただいた分に応じて、またそれぞれ神から召された時のままの状態で歩むべきです。私はすべての教会にそのように命じています。パウロはコリント教会家族に、さまざまなコリント教会の家族、コリント教会の家族にいろんな人がいたと思います。ユダヤ人もギリシャ人もローマ人もいたかもしれません。いろんな人がいた中で、それぞれの状況において、主に召されたものとしてイエス様を信じたときに、この素晴らしい救いを持っているあなたたちは、その救いを与えたイエス様に栄光を示すことができるのですね。あるこれを説明するのにすごく面白いフレーズを聞いたんですね。英語で言うけれど、ブルームフェアユアプランテッドという言葉ですけれど、日本語で訳す と、植えられたところで花を咲きなさいって、咲きましょうという感じですね。 お花ってどこにあっても、いろんな、hey, show me the sermon slide. お花がどこにあってもいろんなところで咲きますね。壁の中でもね、咲くこともできますね。うちのちょうどその門の外にもですね、毎年、花が咲くんですね。それと同時に、ちょうど土のいいところにも花が咲くと同時に、もう壁の中でも花が咲くっていうのがすごいことですよね。主の栄光がどの場所にあっても、主の栄光を示す、指し示すことができる。パウロはここで言っているのは、自分は花であれば、他の畑に入ってなければ主に栄光を示すことができない、咲くことができないというふうに考えないで、自分に置かれている場所に主に栄光を期すことが十分できますよということを指し示しているのですね。これはコリント教会だけではないです。Go back to verse 22. コリント教会だけではなく、パウロはこれはクリスチャンみんなに当てはまることなのですね。私はすべての教会にそのように命じています。コリント教会家族、あなたたちだけではないです。みんなそうなんです。私たちもそうなんです。では、どのように、どの状況の中で私たちは、主の栄光を自分の人生に指し示すことができるのでしょうか。どのように私たちの人生の中で主の喜び、主の平安を見出すことができるのでしょうか。パウロはここである2つの場面を使って描いて私たちにこのことを示してくれているのですね。一つはあなたは誰であろうと、そしてもう一つの場面では何をしているとしても、誰であろうと何をしろうと主の栄光を指し示すことができるということですね。一番最初に見たいのは誰であろうと、18節から20節を見ましょう。召された時割礼を受けていたのなら、その後をなくそうとしてはいけません。また召された時割礼を受けていなかったのなら、割礼を受けてはいけません。19節。割礼は取るに足りないこと、無割礼も取るに足りないことです。重要なのは神の命令を守ることです。20節。それぞれ自分が召された時の状態にとどまっていなさい。パウロはここで何を話しているんでしょうか。その教会の中で、先ほど言いましたね、コリントの教会家族、あとギリシャのコリントの町にユダヤ人もいましたし、ユダヤ人じゃない異邦人と言ってもいいかもしれませんね、ギリシャ人もいましたし、ローマ人もいましたし、いろんな人が住んでいた町でした。教会家族の中でもユダヤ人もいれば、コリント人もいれば、異邦人、まあ異邦人といえばね、そういう異邦人がいたと思います。で、面白いのはどっちともユダヤ人も異邦人もすごく違う生活の歩み方をしてたんですね。ユダヤ人の日々の普段の生活の文化や習慣の中ではユダヤ人としての独特な生き方があったのですね。彼らの人生の中ではモーセの律法を一生懸命守りながら歩む生活でした。食べられる食べ物も食べられない食べ物もあったり、神様の偉大な導きと守りが、その国に対して、イスラエルに対して与えたその導きと守りを思い出すための、お祝い、あと、祭りと言えばいいのかな、もあったのですね。そしてある儀式によって私たちは神様に特別に選ばれた民であることを指し示す儀式もありました。その儀式の中の一つは割礼というものでした。ユダヤ人の男性が、私は神様に特別に性別されたものとしてのその特別な契約を指し示しているものでした。パウロはユダヤ人であっても、ユダヤ人であるクリスチャンたち、あなたたちは自分がユダヤ人である中で、そのユダヤの文化、ユダヤの習慣を全部見捨てて、異邦人のように歩めば、もっと霊的にもっと効果ある福音の伝える証がするんではないかという考えをしなくてもいいということを言ってるんですね。ユダヤ人としてそのまま ユダヤ人のいろんなさまざまな聖書の中に、御言葉の中に出てくるいろんなことが、あなたの救い主であるイエス様を指し示していることに目を留めて、そしてあなたの家族やユダヤの家族やユダヤ人の友達や、そのユダヤ人の中にいる兄弟家族、家族や友達に福音を述べ伝える大切さがあるのですので、わざわざ彼らを、あなたの国の人々を見捨てて、異邦人で霊的な、フォーカスを置く必要はないです。そのままでいても大丈夫ということでね。18節、Go to verse 18節、そのように書いてあるのですね。召された時割礼を受けていたのなら、その後なくそうとしてはいけません。そして逆にも言うことができるのですね。また召された時割礼を受けていなかったなら、割礼を受けてはいけません。異邦人の場合も全然違うんですよね。異邦人の場合はその儀式とか何の関係もないままで生きているのです。それぞれのギリシャ人として、ローマ人としての、それぞれの他の国の文化や、習慣がある中で、彼らはその中で主に使えることができることを指し示しているのですね。よくパウロの教会の中で、あなたはユダヤ人にならなければ救われる、特にガラテヤの教会はそうでしたね。ガラテヤの教会はもうイエス様を信じるのでは足りないです、立法、モーセの立法を守らなきゃいけないです、ユダヤ人にならなきゃいけないのです、ユダヤ人の儀式もあなたも受けなきゃいけないのです、割礼を受けなきゃいけないと、イエス様の救いは足りないので神様に受け入れられることはないですと、ガラテヤの教会を言ったパウロはそれを厳しく反対しましたね。コリントの教会の中ではそこまで言ってないかもしれませんけれど、教会の中で何人かが、もしかしたら私たちはユダヤ人みたいにモーセの律法を守らないと神様にもっと祝福されるかもされないかもしれないので、異邦人もユダヤの文化を、ユダヤのイスラエルのための、イスラエル人のための文化を自分も身につければ、神様にもっと喜ばれるのではないでしょうかということをした中で、パウロは違うんです。あなたは異邦人であれば、異邦人の時に召された、救われた時に割礼を受けていなかったのなら、そのままでいいんです。あなたの家族、ローマやギリシャの家族に福音を伝える大切さがあるのです。あなたの友達に、ユダヤ人じゃなくてもギリシャ人やローマ人で、イエス様の素晴らしい救い、その栄光を自分の人生の中で指し示すことができるので、そのままにいて大丈夫です。いた場所に主に栄光を期しましょう。植えられたところに花を咲きましょう。そのようにとパウロが言ってるのです。なぜパウロはそういうことを言うことができるのでしょうか。19節、割礼とは取るに足りないこと、無割礼も取るに足りないことです。あなたのアイデンティティはユダヤ人、異邦人、この地上でのアイデンティティよりも天の王国、この王国をはるかに勝る天の王国の国民であることを自分のアイデンティティにして、自分はそれに歩むようにと、大切に歩むことが大切ですね。重要なのは神の命令を守ることです。主の命令を守る中で、私たちは主にへり下って、主に従って、イエス様に従うことによって、神様の素晴らしい栄光を指し示すことができるのです。なぜかというと、私たちの国民性にフォーカスするよりも、聖霊様が神様の助けによって私たちのアイデンティティを変えるのではなく、私たちの心を変えてくださるのです。主の御言葉を、主の命令を守れるようにしてくれるようにと、私たちの心を変えてくださるのですね。なのでパウロは20節で、ここでこの箇所でよく出てくることですけれど、それぞれ自分が召された時の状態にとどまっていなさい。畑を移す必要はないです。自分がいる場所で花を咲けば それで十分ですということでしたね。一つは、誰であろうと主に栄光を期す人生を、過ごすことができる、主の導きに従いながら、主の、御心に歩みながら歩むことができるということですね。もう一つの状況はこれです。イエス様は、イエス様と歩むことは、誰であろうとと同時に、何をしていても、どのようなことをしていても主に栄光を期すことができることが見えますね。21節から23節にこう書いてあります。あなたが奴隷の状態で召されたのなら、そのことを気にしてはいけません。しかし、もし自由の身になれるなら、その機会を用いたら良いでしょう。22節、主にあって召された奴隷は主に属する自由人であり、同じように自由人も召された者はキリストに属する奴隷だからです。23節、あなた方は代価を払って買い取られたのです。人間の奴隷となってはいけません。 Go back to verse 21. 21節にこのようにパウロは言いましたね。あなたが奴隷の状態で召されたのなら、そのことを気にしてはいけません。しかし、もし自由になれる、なれるなら、その機会を用いたら良いでしょう。考えてみてください。コリントの町では、今私たちはあまり考えられない状況があったのですね。奴隷生活、自由がない、もう奴隷としての生活、そのような状態がもう普通にあったんですね。自分がもしかしたらいろんな方法で奴隷になってしまうことがありましたね。他の国から囚われてしまった人たちが奴隷になったり、あるいは自ら自分がそのなんか借金が大きすぎて自分が払えないような大きな借金があって、自分を奴隷として売らなきゃいけない時というのもありましたね。大変な状況になる時、奴隷って大変です。そして奴隷としてイエス様を信じて、その状況を考えると、ああもうイエス様のために何かをしたい、自分の命をもう神様に捧げたいけれど、この状況の中にいる私はどのように自分の人生を主に捧げることができるのか、どのように日々神様のために歩むことができるのか、自由人になった方がもっと主の栄光を期すことができるのではないかと思った奴隷たちが多くいたと思います。しかしパウロはすごいこと言うんです。あなたが奴隷の状態で召されたのなら、救われたのなら、そのことを気にしてはいけません。気にしなくてもいいんです。もちろん、もしその自由の機会が与えたら、それを用いたらいいことだと、いいことですが、もし自由の機会がなくても、ずっと人生が奴隷の生活として歩まなければいけなくても、心配しなくていい、気にかけなくてもいい。奴隷の状態としてあなたは主に偉大な栄光を期すことができるのです。聖書の中で何度も何度も奴隷の人がものすごく大きな、その主人に対しての大きな影響を与えて、イエス様を信じるきっかけになった人がいますよね。ナーマン、エリアだっけ、エリシャだっけ、ナーマン、エリアのところに行って、ヨルダン川で7回、水を浸して雷病を持っていたナーマンが、どのようにエリアのことを聞いたのかというと、奴隷の女の女性、女の子がナーマンに、あ、イスラエルにこの人がいますよ、なんでこのものすごく偉い人が、奴隷の女の子が言うことを聞いたのか、不思議に思いませんか。もしかしたら彼女は普通の奴隷とちょっと違うように、一生懸命ナーマンのために働いていた女性だったかもしれません。奴隷としてでも主の栄光を期すことができるというのはすごいことです。 なので21節、もし奴隷であれば気にしなくてもいいです。あなたは自由、あなたは神様の栄光を期すことができるのです。と書いてあるのですね。じゃあ聞いていいですか？奴隷としてどのように私たちは、まあ誰もここでは奴隷じゃないと思いますけれど、彼らはどのように主に栄光を期すことができたのでしょうか？パウロはこれをエペソの6章に説明してくれました。エペソ6章の5節、奴隷たちよ、キリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。真心から主人に従う。どのようにですか？イエス様ご自身に従う、同じようにあなたのこの地上の主人に従いなさい。6節、ご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、 verse 5 to 7節、人ではなく主に使えるように喜んで使えなさい。そして8節、奴隷であっても自由人であっても良いことを行えば、それぞれ主からその報いを受けることをあなた方は知っています。パウロは何を言っているのですか？このもう希望のないような状況、奴隷としての状況、自分には何の自由のない状況の中でも、神様の偉大な栄光を指し示すことがよくできる。どのようにですか？他のしもべと他の奴隷と全然違う生き方をするのです。多分主人たちが一番慣れているのは、奴隷に無理やり働かせないとどうしても働いてくれない。でもイエス様を信じている奴隷は一生懸命一生懸命働いてくれる。なぜそういうことをするのか。奴隷も、私はこの地上の奴隷として働いているのではなく、天のお父様イエス様のために働いているように、彼のために働いている、真心を込めて、心を込めて働く。なぜですか？主からの報いを受けることを知っているから。これは私たちの仕事場でも大切なことではないでしょうか。私たちの仕事場の中でもこの同じ大切な真理を当てはめることができないでしょうか。私たちに与えられているどの仕事の状況の中でも、その私たちの上にいるボス、のために一生懸命働く、イエス様に仕えるようにボスのために一生懸命働く、そのようなことをすると、どの仕事場でも神様の偉大な栄光を指し示す。なんでこんなに働いてるの？なんでそこまで働かなくてもいいでしょう、じゃないでしょうか。いや、私はイエス様が大好きで、ボスのためにイエス様は一生懸命働くようにと言われたので、あなたのために一生懸命働くのです。でもここで不思議な質問ですね。奴隷でも自由のことを考えると、どのように私たちはその状況を考えるべきでしょうか。どのように私たちはこの肉体的な奴隷や自由を考えるべきでしょうか。パウロはこの7章で私たちの肉体的な状況を上回る霊的な状況に集中するようにと進めているのです。22節、第1コリントの7章の22節、主にあって召された、イエス様を信じた、救われた奴隷は主に属する自由人であり、同じように自由人も召された者はキリストに属する奴隷だからです。この地上の状況を見るのではなく、その上の霊的な状況を見る大切さがあるのです。肉体的な奴隷は霊的には自由なのです。肉体的な自由な人はイエス様の奴隷なのです。パウロはここで何を言っているのでしょうか。どのように私たちは イエス様に会って自由人と同時にイエス様の奴隷になるのでしょうか。この自由と奴隷の感覚はどういうふうに考えればいいのでしょうか。パウロは何を言っているのかというと、クリスチャンとしてイエス様を信じている者として私たちはイエス様の後についていくものですね。イエス様にへり下ってイエス様が御言葉に私たちに教えたことをへり下って従うものなのです。私たちは喜んでイエス様に従うものなのです。でもなぜでしょうか。なぜクリスチャンはそこまでイエス様に従う気持ちがあるはずなのでしょうか。それは私たちは何から救われたかを知っているからです。何から自由になったかが大切なのです。つまりイエス様に喜んで従う理由は最もひどい奴隷から奴隷状況から解放してくださったからなのです。私たちは自ら払えない大きな代価をイエス様ご自身が私たちのために払ってくださったのです。私たちの罪の代価、そしてその罪の代価の結果、死と永遠の地獄から私たちを救い出してくださったのです。どのように私たちを奴隷から解放してくださったのかというと、私たちの自由のための代価を尊い尊い方法で払ってくださったのです。次の23節をこう書いてあります。あなた方は代価を払って買い取られたのです。人間の奴隷となってはいけません。この代価は何の話をしているのでしょうか。ペテロはこのように言いました。パウロはここで代価が払われている。ペテロはそれをもうちょっと詳しく説明してくださいます。第一ペテロ1章の18節、ご存知のようにあなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは銀や金のような朽ちるものにはよらず、19節、傷のもなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。なんと素晴らしいことでしょう。私たちは最もひどい奴隷生活から罪に縛られて、罪の結果の死と地獄にも縛られていて、もう抜け道がない状況からイエス様が天を離れてこの世に来てくださって、私たちのために自分を捧げてくださって、その尊い血を流してくださったことによって、私たちにその奴隷から救い出して贖い出してくださって、私の後についてきなさいと私たちに示しているのですね。私のところに来なさい、私の重荷は軽いです、私と一緒につくことによってあなたはその重い重い罪の代価から縛られなくてもいいのです。ので私たちは罪から自由になって、死から地獄から自由になって、イエス様の奴隷として喜んで従って後についていくものなのです。そういう中で私たちはこの世にフォーカスするのではなく、その世のこの世の状況に集中するよりも、この世を上回る存在として、アイデンティティとして、ユダヤ人ギリシャ人関係ない、私は天の国民である、どういう仕事をしているのか、奴隷として仕事をしているか、自由人として仕事をしているか関係ない、どの状況の中でも私は置かれている場所で主の栄光のために身を捧げられる、そしてその場で植えられたところで花を咲かせるように、主の栄光を自分の人生の中で指し示すような歩み方がすることができるということですね。24節にこのように書いてあります。24節、兄弟たち、それぞれ召された時のままの状態で 神の御前にいなさい。どこにいるかにフォーカスするより、主と共にいること、神の御前にいなさい。主にとどまりなさいという意味ですね。主にとどまることなんです。神様があなたと一緒にいること、そのことにフォーカスしながら、どの状況の中でも主に仕えることができる。主にとどまることができる。そして主の喜びと主の平安が自分の中であって、確信を持って、私はイエス様の後についているものです。確信を持って主はこの状況の中でいても私を支えてくださる。そのように主と共に歩むことができますね。私たちもそれ忘れないでください。今の生活は自由の生活って考えてもいいかもしれません。うまくいってる時とうまくいかない時、自由と奴隷生活って考えてもいいかもしれませんね。自由の時にもっと厳しい方がいいかな、神様に使えれるかな、いやそうでもないです。うまくいってる時も主に栄光を期すことができます。良くない時の時でも、もっとうまくいければいいのにな、もっと主の栄光を指し示すことができるんじゃない、違うんです。それぞれの状況において主と共に歩み、主の栄光を指し示すことができるのですね。それを忘れないで、今辛い時であれば主に信頼しながら歩みましょう。今うまくいっていれば主に信頼しながら歩んでいきましょう。どの状況においても主の栄光を期すものとして歩んでいきましょうね。お祈りします。天のお父様、このことを感謝します。私たちの人生においてそれぞれの季節があります。その季節の中での私たちの生活が変わらないように、常に主に信頼しているとき、常に主のうちにとどまっているようにと歩んで、そして私たちは愛されているように、兄弟姉妹をはじめ隣人を愛する、そのような生活を送ることができるように、そして周りの人々にこの素晴らしい福音を受けて、そして受けた者としてその素晴らしい福音を分かち合うことができるように、私たちの生活を生かしてください。聖霊様、あなた様が私たちの心を導かないと、これ私たちにはどうしても難しいことです。あなた様が私たちにその力と助けを与えないと、自分の力ではできないものなので、常に聖霊様、私たちを導き、その力助けを与えてください。このことを感謝して、イエス様の偉大な皆によって感謝します。アーメン。